Dr. Jiu Xiangping.
ジョー・シャンピン氏、本当にありがとうございました。素晴らしいレクチャーでした。皆さん、私は皆さんと共に入れることに感謝しています。まず自分のことを紹介したいと思うんですけれども、私はこのことについて専門家ではないのですけれども、非常に宗教とまた政府がどのような関係を持っているかについて、もっと実用的な見解を示したいと、私自身の見解を示したいと思います。私は以前州のユタ州の知事だということを紹介に預かったものですけれども、私は11年間知事として、使うことができました。私にとっては非常に大きな特権でした。ユタという州は一つの宗教が非常に強い、宗教で、それは末日聖徒イエスキリスト教会という教会で、私自身もこの教会の会員です。ですから、この州の人口においてはこの宗教がメインな宗教です。ですから常に問題視されることは、宗教と教会とそして州がどのような関係があるかということがよく問題視されます。私自身知事として最初の頃、このことについてよく当時のゴードン・B・ヒンクレー大館長という教会の指導者、教会の大館長とお話しする機会がありました。彼がおっしゃったことは、私はこのようにプロポーズしたいと思います。あなたは州をどうぞ、やってください。州の方のビジネスを行ってください。私たちは教会の方を管理します。そして、11年間私たちはそのように行いました。私たちが、コンタクト、小さいとイエスクリスト教会とコンタクトはほとんどありませんでした。会った時は私自身がコンタクトを取りました。ですから私は、一つの教会だけではなくて、全ての教会がどのような影響力があるか、私たちの地域にどのような影響力を及ぼしているかについて私は実感することができました。私たちは州の政府として、福祉を運営しました。例えば、貧しい人たちに対して、また、いろんな必要のある家族、また子どもに対する福祉と、保護、そして私は州知事としてそのような問題によく直面しました。そしてどのようにそれが運営されているか、目の当たりにしました。私が、それが教会が、さまざまな教会がさまざまなレベルでそのような社会的福祉に対する、対してどのように貢献しているか、私は自分自身目の当たりにしました。一つの大きな私が直面しました問題は、子どもたちが、虐待を受けている子どもたちの問題です。私は知事として何度か、福祉ソーシャルワーカーと州のソーシャルワーカーと、子どもが虐待されているとレポートを受けた、家族、家に訪問する、訪問する機会がありました。とても難しい仕事です。私はある家のポーチに立って、ケースワーカーが両親と話しているところことを聞きました。あなたの子どもと私は個人的に話すことが必要ですと。彼らは、もしかしたら虐待を受けているかもしれないというレポートを私たちは聞きましたと。そういったときにケースワーカーが両親に話したときに両親の表情を見ました。両親が、自分の、両親としての責任、そしてそれと同時に子どもの人権を守るという権利を守るということのバランスがいかに難しいか私は見てきました。州が、どのようにそういう問題を対処すべきかというのは非常に難しい問題でした。彼らが両親によって守られていないがために、州が守らなければいけないような状況は難しい問題でした。政府というのは、両親の代わりをすることはできないものだと私は考えています。しかしそれが行わなければならないこともあります。私たちの政府では、私たちにとって最良なのは他の人を探すことが、一時的かもしれませんが、その子どもたちを自分たちの家に入れて、そして彼らに守り、そして、必要な保護、 自分たちの両親がいろんな問題を解決するまでのその短い期間の間に、そのような家族を受け入れるという体制を作ることが大事だと思いました。そのような家族はフォスターファミリーというふうに私たちは呼んでいます。私が直面しました、問題は、どのように努力しましてもこのようなフォスター家族をという役割を果たすために果たすボランティアがなかなか必要な数が見つからなかったということです。私たちはそのような人たちを探すのに一生懸命努力をしましたけれども、数がどうしても、そして質がどうしても足りなかったです。私はさまざまな教会に訪問し、その教会たちの指導者たちに、州内のいろんな宗教の指導者たちに招きました。私のところに来るように招きました。そしてこれらの問題がありますということを説明し、これらの人たちは州の人民だけではなくて、皆さんの教会の会員でもあります。皆さんが彼らに対する責任がありますと、ですから皆さんの助けが必要ですと私は呼びかけました。皆さんの、教会に集っている人たちの、教会員たちにどうぞボランティアするように呼びかけるようにと私は彼らにお願いをしました。私は非常に喜んでいることですが、彼らは本当によく反応してくれました。さまざまな宗教です、さまざまな教会です。彼らは私たちは多くの子どもたちをこのような家族に送り、そして彼らによくいいトレーニングをする、当たることができました。私はこのような経験、またさまざまな経験を通して州知事としてのいろんな経験として一つの大事な原則を学びました。その原則とは、人々は、リクエストを、自分たちが献金をしている、またお金を納めている、そういう指導者に対して、すぐに反応するということです。それは、税金を納めている人たちに対しての反応とはまた違い、自分たちの宗教の指導者によく従うということを私は学びました。そのようなエネルギーがどこから来るのかと私は本当によく探りました。そういう時に私は本当に教会に対して信頼を置く必要があったわけです。ですから、彼らはさまざまな助けをくれました。私はさまざまなところでこのようなことを見ました。11年間私は州知事として、務めさせていただきましたけど、また、アメリカの大統領も、昔は州知事でしたけれども、その大統領の私は彼のキャビネットのメンバーとして働くように、招かれました。私は州知事として、同じ州知事として、ジョージ・W・ ブッシュが私と同じようなことを経験してきたということを知っていましたので、さまざまな、本当に人々に使いたいと望む人々が多くいるということを私は知っていました。彼もそのようなことを私と同様目の当たりにしましたので、しかし時々教会が、政府と、関係を持ち一緒に働くことが難しいということも彼は経験してきました。このような、子どもの福祉の問題もそうでしたけれども、そのようなことは難しいことです。大統領はこのことを本当に変えたい、大統領として私はこのことを改革したい、変えたいというふうに思っていました。ですから彼が、信仰ベースの、プログラム、イニシアティブというものを始めました。それは、私たちの政府の中の文化を変えて、それは宗教を管理することではなくて、私たちは共にパートナーとして宗教団体と共に働くということでした。彼が最初に行ったことは Faith Based Initiative というオフィスを作りました。私は彼のメンバーとして、彼のキャビネットのメンバーとしてヒューマンサービスというエリアで私は働くことができました。それを管理することは私の責任でした。ですからその少しだけ私が保健省長官としてどのような責任を果たしたかということを少しお話ししたいと思います。それは 4ドルのうち、バジェットの4ドルのうち1ドルはこの、保険証に来ました。ほとんどの私たちの、バジェットは、老人やまた老人の福祉また、貧困に悩む人々の福祉に、使いました。例えばですね、麻薬の問題があったりとか、する人々の、ためにも使いました。私が自分自身経験したこと、保健所長官としてどのような経験をしたか、政府とそして、宗教団体とどのような関係を持ったかについてちょっとお話ししたいと思います。私たちの国は、多くの国と同様、多くの人々が、麻薬や薬物中毒の問題がある人々が私の国にはたくさんいます。彼らを助けることは、さまざまなプログラムが政府を作りましたけれども、彼らをリカバリープログラムに入れることですとか、また彼らの、がそのプログラムの資金を私たちが払う、国が払うということもしました。しかし、リカバリーのプロセスにおいて彼らの、行動だけではなくて彼らの心を変える必要があるのではないかということが、提起されました。それは必ずしも州が、参加しなければ州がやらなければいけないことではなくて、いけないことじゃなくて、彼らがこのようなリカバリーを果たすときに心が変わるということは、一つのプログラムをそのために作りました。それはアクセスとリカバリーというプログラムでした。それは私たちが今までやってきたことやってきた文化とはちょっと違う改革でした。それは私たちがプログラムを探すのではなくて、私たち政府が探すのではなくて、彼らにチケットを与えて、そして彼らが自分たち自身がプログラムを探すということです。それはどのような変化があったかというと、彼らは宗教ベースのプログラムを、信仰ベースのプログラムを選ぶことができるという自由があったということです。また彼ら自身が、私たちがさまざまな団体がどのような結果をもたらすかということも見ることもできました。ですから私たちは一つの目標を作りました。12万5000人の人たちがリカバリーすることができるようにという目標を作りました。私たちは本当に喜ばしいことに、それは非常に成功、大きな成功を収めました。私たちは20万人以上のこのプログラムに参加した人たちがいました。その結果は、その宗教ベースのプログラムに参加した人たちの方が良い結果が出ました。他のプログラムに参加した人たちよりも良い結果が出ました。また私たちが直面したもう一つの問題は、私たちの国民の多くの人が、法律を破り、そして、収監されてしまうということです。そして彼らは収監、その期間を経て、そして社会に復帰するわけですけども、また戻ってしまうという、家族のサポートがなかったりですとか、なかなかその雇用、が難しかったりとか、私たちが州として出す、お金は、それを上手に使うことができなくて、リカバリーの道を歩むことができなかったという、その一つの問題です。ですから私たちはまた宗教団体の方に、信仰団体の方に働きかけました。彼らを、このような、暴力的な犯罪を犯していないような、犯罪者たちを、彼らを助けるならば、私たちは皆さんにお支払いをしますという、そういうようなプログラムです。そして、多くの良い結果が出ました。また私たちが直面したもう一つの問題は、収監者たちが自分たちの家を出るときに、収監されるときに、子どもたち、残された子どもたちが、指導が必要ということです。私たちの国では、両親のうちどちらかが、収監されているというケースが、非常に多くの人たちがいます。フォースターファミリーのときと同様、彼らのことを本当に愛し助けてくれる、そして彼らの必要性を満たす 人たちが必要です。で、政府はそのことを上手に果たすことは、その、 そういうことはなかなかできないわけですね。ですから私たちは、また同様信仰団体、また地域のいろんな団体に働きかけ、彼らにメントリングプログラムというものを作って、そして作るならば私たちはその支援をいたしますと。そして私たちは非常にまた多くの良い結果を見ています。10万人以上もの収監されている子どもたちが宗教団体、信仰団体でに助けられています。またホームレスという問題もあります。私たちはデパートメント・オブ・ハウジングという機関を通してプログラムを作り、また信仰団体、宗教団体が彼らに対して働きかけるという、ホームレスを彼らのテロトリー、そして彼らが家を探すことができるように、そして彼らにフォローアップをするという、非常に論理的な方法だと思うんですけれども、それが 12% も私たちはホームレスが減りました。私たちがこのプログラムを始める前と比べて 12% 減少したという、本当に喜ばしい結果が出ています。ですから皆さん、私にこう質問するならば、何が一番びっくりしたことでした、驚いたことでしたかという、それは私が本当に国際的な関係がたくさんあるという、国際さまざまな国と私は働いた経験があったということです。40もの国々と私は一緒になって働いたということです。それがエイズに対するペットファーと呼ばれているプログラムですけど、エイズの問題に対して働きかけるということですけれども、私たちはさまざまな SARS やいろんな病気がはびこっているところに対して助けをするというプログラムがあります。私たちはさまざまな国においてさまざまな地域団体を探し、彼らと共に働いてきました。私たちが宗教団体と信仰団体と共に働くときに、多くの良い結果をこのさまざまな国で見てきました。私はエジプトに、何週間か前にいましたけれども、そこで私はエチオピア教会、オーソドックス教会というところの指導者と会う機会がありました。その教会は、何万人もの会員がいるわけなんですけれども、40万人もの会員がいるわけなんですけれども、エチオピアにおいて彼らはペットファーというプログラムも本当によくその運営しています。この教会の指導者が言ったのは、私には軍隊がいますと、この40万人もの会員たちがいます、彼らは必要な全てできる必要なことを全て行うという決意をしています。このエイズをまずエイズを予防するために、またエイズの治療を受けるために何が必要か彼らは言ってくれますというふうに言いました。最初はいろんな人たちが治療薬やそういうものに対して非常に不信感を持っていまして、それがそのような治療がエイズをもたらしているのではないかというそういうような情報が流れていたので非常に難しい問題でした。しかし教会がそのような誤解を解き、そして彼らの宗教的な考えとしては、聖なる水があるところに行ければ病気は治るというふうに考えていました。ですけれども、それがですね、そういうオプションだけではなくて治療というものがあるということを、その指導者が人々に伝えることによって、彼らはこの問題は克服に向かっていると思います。このようなことを私は世界中で見てきています。これが本当に災害の中で私はよく見ています。私たちもカトリナという大きなハリケーンがありましたけれども、それは私たちの国が経験した本当に一番大きな天災だったというふうに思われています。400万人もの人が自分たちの家から違う場所に移り住む必要がありました。私は4週間の間、 いろいろな、そこの地域に行ってスタジアム、大きなスタジアムに人々が移されているところに行ったりとか、いろいろな光景を見てきましたけれども、一番大事だったのが、私が一番強く感じたのが、その教会がどのような働きを果たしていたかということです。アーケンサー州に私は行き、その州の知事のところに行きました。その、州知事のオフィスの隣にコマンドセンターを作り、そして12時間もの時間があれば、私は2万人もの 人々を、私は住む場所を探さなければいけなかったんですけども、私は教会、さまざまな教会に電話をしました。そうすることに彼らは教会のキャンプというものを作り、ユースのために作ってあったわけです。ですからすぐにそれを準備をし、人々を助け、そして助けることができました。私が本当に見たのは、本当に力強いコミュニティ、地域の自分たちの会員たち、またさまざまな人に対して本当に働きかけている、本当に多くの私は軍勢を生みました。彼らは崩れた家から人々を出したりですとか、またいろいろな必要な医療器具である、それは政府が絶対に果たすことができなかったような役割だと私は思っています。私はもちろん専門家では、宗教に対して、また政府に対して専門家ではありませんけれども、私は実用家だと自分は思っています。私は実用的なものをたくさん見てきました。過去1年ほど、19,000もの賞をアメリカの国家は今このようなことに対して与えました。その中で3,200ものが宗教ベースの宗教団体にこのような賞が行きました。ですからどのような、彼らがどのような影響力を及ぼしているかというのは皆さんも分かると思います。これは国家だけではなくて、州レベルでも、州の政府のレベルでもこのようなプログラムを始めています。これは19もの州が民主党で、そして残りは共和党です。ですから半分ぐらいですね。どちらかの党がやっているというわけではないわけです。これは非常に、私たちがヒューマンサービスを行う上で非常に大きな部分となっています。じゃあではなぜでしょうかという質問をしたいと思います。私自身が学んだことをお伝えしたいと思います。私はまだ若い少年の頃、私の祖母はここから週1個分ぐらい離れている小さな町に住んでいましたけど、そこでパンを作ってくれました。パンをいつも作りました。私が彼女にいつも行くと、私の祖母はいつもパンを練っていて、そして大きなボウルの中に、ベージュのなんか青い縁があったということを覚えているんですけど、その彼女はその、パンを出して、そして、その練っていったパンを分けて、そして太陽の元にそれを置きました。皆さんよくご存知ですよね、どうなるか。皆さんがパン生地を太陽の光の当たるところに、暖かい日に置くときに、イースト菌が働き始め、そして膨らんでいくということは皆さんご存知だと思います。その中に膨らし粉というものが入っているわけだからですね。ですから私が信じているのは、地域の、いろんな組織、また、宗教組織、宗教団体は、本当にそのパンの中の、膨らみ粉と同じように、地域をですね、膨らませること、心を膨らませることができるものだと私は思っています。本当に真実なのは、すべての国は、人民たちの、国民たちの、心で作られている できているものであるわけですね。私たちが皆の国民たちの心を一つにすることによって国も一つになることができます。ですから私は本当におっしゃい皆さんに伝えたいことは、国と政府とそして宗教は常に別々のものではなければいけないと私は信じています。しかしそれを宗教団体を無視することではなくて、彼らはパンの膨らまし子であるということを覚えておく必要があると思います。ですから本当に皆さん、私がこの場に来れたことに感謝しています。ありがとうございました。